はい、皆さんこんにちは。本ゆいナビゲーターの前田大輔です。今日はですね、緊急企画、令和元年を気持ちよく迎えるための学び屋和の生き方実践ラボの、ご案内で、少し音声を皆さんにお伝えしたいと思っております。皆さんはね、先日の新元号発表、どのように、ニュースやテレビなどでご覧いただいたでしょうかね。私は非常に興奮をしました。いよいよこの、本来の和の生き方が実践の段階に入ってきたなというふうに感じております。元号にもね、この令和、和という字が入っております。この和の生き方をね、皆さんと一緒に考えながら、試行錯誤しながらですね、実践するラボというものを、ちょっと考えつきましたので、ぜひ皆様に参加していただきたいと考えて、この今音声を撮っております。本当に私は日本神話にですね、出会ってから、この日本神話に登場する神々のストーリーを通して、本当に自分自身の人生が、豊かになり、そして強くなり、そしてまた、周りとのね、関係性というものも非常に、前向きに捉えることができるようになりました。まあ、神々の話といってもですね、本当にね、我々の人間心理、今の現代にも通じるですね、悩みだったり、また乗り越え方だったり、生きる知恵、ヒントというものがたくさん詰まっております。特にですね、この皇室の皇祖神とされているアマテラス、大御神ですよね、伊勢神宮に祀られている、まあ、日本で一番有名な神様かもしれませんけれども、この神様もですね、本当はですね、神話の中では、一番最初にですね、日本人として引きこもりという存在になります。岩戸に引きこもってしまうんですね。この天の岩戸開きというね、神話のシーン、皆さんも少し耳にしたことがあるかもしれませんが、本当にですね、最高の神と言われているアマステラスでもさえですね、弟の粗暴ぶりにですね、姉としての自信を失い、自分でこうね、価値を感じれなくなって、無価値観を感じ、岩戸にこもってしまうわけですね。そうするとですね、まあ、甘ねく照らす、高間ヶ原を甘ねく照らす太陽神としての役割を、放棄する形で、岩戸にこもるアマテラスですから、当然、世の中は闇夜になってしまいます。想像してみるとね、本当恐ろしいですよね。ずっと本当に火が昇らずですね、24時間ずっと闇夜の中で、いろんな魑魅魍魎がですね、動き出す。まあ、そういうね、不安な世の中がやってきた時に、高間ヶ原の神々は、みんな河原に集まってですね、相談するわけですね。どうやってね、本来は素晴らしい、頼りがいのある山テラス、本人に自信を取り戻してもらうのか、どうしたらいいかっていうことで、まあ、本当にですね、話し合いを重ねるわけですね。で、そうするとですね、まあ、和の知恵、ごめんなさい、知恵の神様がですね、いろいろ作戦を立て、それぞれの神々の特徴を、引き出してですね、役割分担をして、でですね、高間ヶ原の神々が、本当にですね、鏡作りが得意な神は鏡を一生懸命作り、勾玉が得意な神様はですね、作りが得意な神様はどんどんと勾玉を磨き、そして踊りの、得意な、神様は、もう一心不乱に岩戸の前で、まあ、胸もはだけ、ね、下の方まで服が垂れ下がったとしても、もう関係なくですね、自分の役割を果たして、心不乱に踊りまくるわけですね。そうするとそういったところの神々のエネルギーがですね、笑いとなってアマテラスの耳に届くわけです。そうするとですね、自信を失って引きこもっているアマテラスの声に、まあ、悲しい声じゃなくてですね、笑いの声が聞こえてくると、まあ、ちょっと不思議に思うわけですね。そうすると少し岩戸を、開けてですね、まあ、外の世界を覗くわけですね。そうすると闇夜の中に笑顔で、みんなでワイワイと笑い合っている神々の姿を見て、おやっと思うわけですね。アマテラスがどんどん興味を持ってですね、身を乗り出すと、まあそこにいわゆる鏡の神様がね、一生懸命作った鏡を、アマテラスの前に差し出すわけですね。そうすると、まさかそれが自分の姿と思わないアマテラスは、鏡に映った自分の姿をね、遠くに見て、あ、なんて美しい輝かしい髪が、 私以外にも存在するんだということで、ますます身を乗り出すわけですよね。そうするとですね、力の神、岩のすぐそばに控えていた力の神が、そのアマテラスの手を引いてですね、アマテラスが岩戸から出てくる。まあ、そうするとですね、世の中に、高間ヶ原にですね、また輝かしい太陽の光が、まあ、戻る。アマテラスも実はそれが自分の姿だったということを、まあ、周りの神々によって自分の価値というものを知らされるわけですね。まあ、それ以降はですね、アマテラスは自信を持ち直しまして、しっかりと自分自身の、力、まあ、役割をですね、果たしていくということを誓ってですね、それ以来ずっと我々の頭の上で、ね、光り輝いてくれてるというのが天の岩戸開きになります。ですからある意味アマテラスの不完全さ、ね、そういった自信を失う自分というものの不完全さによって周りの神々の力も引き出されですね、そしてその周りの神々のエネルギーによってまたアマテラス自身もエネルギーを取り戻すというね、こういうね、本当に不完全さによる、人々との関わりの中で、皆がまあ豊かになっていくということが、いろんな場面で、いろんな神々を通して、この神話には描かれています。ですから新たに、まあ、新天皇が即位する、まあ、来月5月1日、ね、に合わせてですね、しっかりとこの神話、和の生き方を我々が学んでですね、一生懸命それを自分の生活、人生に取り入れればですね、必ずね、それが地盤となり、土台となって、柱となって私たちを支えてくれると思いますので、ぜひこういったお話をですね、皆さんと一緒に進めていきたいと思っています。ね、知識や情報はネットや本では調べることが簡単に容易にできますけれども、そうじゃなくてね、私はこの岩戸のストーリーをこのように感じますとか、このように人生に取り入れてますとかね、このように会社や家族の関係性の中で実践しています。まあ、そういったですね、それぞれの価値観をお互いでディスカッション、話し合ったりですね、その考えいいねっていうようなことを、讃え合いながらですね、この古事記を通して、お互いのエネルギー交換に結びつけれたらいいなと思っております。まあ、そうするとね、必ずね、まあ、自分の身の回り、世の中は変わってくるはずですし、この渦が広がればですね、本当にね、日本 全国、ましてやまあ世界へも影響を及ぼす、この和の生き方というものが広がっていくと、私はそう信じていますので、ぜひそういうね、ことに参加したいと。一緒にね、この世の中を良くしていきたい。高間ヶ原のようにですね、良くしていきたいという仲間を募って、継続的にこの和の生き方実践ラボを開催していきたいと思っております。ですので、ぜひこういった、神社や神道、日本神話、古事記、神様ということにね、興味がある方はどなたでも OK です。ぜひ参加していただいて、それぞれの、皆さんの思いをですね、ぜひ、話して語っていただけたら嬉しいなと思っております。ではぜひね、この和の生き方実践ラボでお会いしたいと思います。では皆さんの参加をお待ちしております。ありがとうございました。会いましょう。失礼します。